東証プラスユー、マーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユー、マーケットから日本を元気にをお送りしてまいります。さて11月は1ヶ月間にわたり東京証券取引所が個人投資家の皆様に資産形成に関して自ら学ぼうとする力をサポートしている JPX アカデミーについて実際に登壇されている人気講師4人に登場いただきまして、その取り組みなどについてご紹介をさせていただきます。今回はですね、実はこの JPX アカデミーを立ち上げられた初代事務局長にご登場いただくんですね。はい、現在は東京証券取引所金融リテラシーサポート部企画統括役をされている白橋博康さんです。
具体的にはどんなことをされている方なんですか？は
い、決算書の使い方など、企業がいろいろディスクロージャーしなきゃいけないものってありますよね。ああいうものをじゃあ投資にどのように活用していくかっていうところをですね、
興味深いですね。
んですね、実はそれは投資家だけではなく大学生が就活でも使っているという、はい、そんなお話も聞いてきましたので、それではどうぞお聞きください。今回はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて白橋さんは東証のアカデミーの初代事務局長だというふうに伺いました。はいはい、まずはこのアカデミーを立ち上げた目的、狙いなど教えていただけますか？
はい、これから人生を歩んでいくときに、はい、やっぱりお金っていうのは重要なものだと思うんですね。
はい、
でその時に今までのように貯蓄という手段を通じてお金を貯めるということも一つの方法だったと思いますし、はい、日本の場合にはそれがメインだったと思うんですけど、まあ、だんだん社会環境だとか国の財政だとかいろんな問題が変わってくる中で、果たして本当に貯蓄だけでいいのかなっていう、そういうことがおそらく社会的にいろんな形で問題提起されたんだと思います。
はい、
でその時に証券の中心にいる東京証券取引所がまず資産運用の知識をですね、きちっとご提供して、その知識の上できちっと投資をする、もしくはできる、そういった方たちをきちっとサポートする、
はい、
そのためにアカデミーっていうのは作られたと思いますね。
はい、投資行為自体はやっぱりご自身でされるものですけれども、うん、はい、それをサポートしていくという立場でいらっしゃるわけですね。
なかなかやっぱり難しいとか初めて言葉が多いとかっていうことで、なかなか本だけ読んでもわからないと、
はい、
ここやっぱり対面でいろんなお話をすると、今まで難しかったことがですね、だんだん理解できるようになると今でも実践して私も実感しています。
はい、
で従って、まあ、私どものセミナーに来ていただいて、知識をきちっとまず習得していただいて、で我々も少しは経験も話せますので、経験も話しながら少しずつ学んでいっていただけると、まずはその投資のベースが知識としてできるということですね。
はいはい、基礎ができたらそこからようやくスタートできますもんね。はいはいはい、この JPX アカデミーというのは実際どのようなことを教えてくださるんですか？
はい、まず一番のベースは証券投資、
はい、
もしくは資産運用の入門っていうのが一番ベースになります。うん、ここはもう本当にこれから、もしくは少しやったんだけど、なんか今一つよくわからないんで、はい、もう少しきちっと勉強したいとか、もしくはですね、何年かやってらっしゃってて、なんとか株価だけ今まで見て投資してたんだけど、果たしてそれでいいんだろうかっていうな、そういうことを改めて自分でお感じになった方たちに知識を提供する。でさらに決算とか上場会社の情報ってきちっとやっぱり見ておかれた方が投資にとっては重要で、それの方が多分よろしいと思うんですね。
うん、
だからまあそういう意味ではその決算情報のお話をさせていただいたり、投資信託とか、
はい、
ETF とかっていう商品がたくさん出ているんですけど、やはりその使い方とか選び方ってのはあまりよくわからないって方が結構いてですね、うん、まあ、そういったお話をします。ただアカデミーですから、さらにアドバンスしていただきたい方にはですね、ポートフォリオの理論だとか、
はい、
経済指標の見方だとかっていう、かなりいろいろ幅広くですね、うん、皆さんがよりステップアップできるような講座の体験にはしていますね。
そうすると初心者の方から上級者の方までが学んでいただければということになるわけですね。
お客様たちはですね、次は何を受ければいいのって必ず聞かれますから、はい、
なるほど、
はい、そのニーズに応えるためにはやはりアカデミーとして多層構造のステップアップできるような 体系を作っておくというのが必要でしょうね。
なるほど、はい、アカデミーも今の形にとどまるのではなく、はい、さらに発展していく可能性があるわけですね、はいはい、
実際にもう10年以上やってますけど、私が始めた頃に比べるとかなり多様化してますよね、
はい、それでは今日のテーマになりますが、はい、決算書ですよね、はい、まずはこの決算書っていうものがどんなものなのか教えていただけますか、はい、ま
あ、簡単に言うと会社の成績表ですよね、
成績表ですか、はい
はい、そういう意味では経営者の成績表なのかも分かりません。でそれをベースに結果として株価が動きますので、
はい、
経営者にとっては最後株価というもので自分の成績を表されているようなものなんですよ。ですからそういう意味ではまず会社にとっても重要なもので、さらに投資家にとっても株価っていうのはその会社の利益の変動に連動して動きますから、やっぱり利益っていうものが今出ているのかどうか、増えてきているのかどうか、今後どうなるのかっていうようなことをきちっとやっぱり確認をされて判断をし銘柄を選ぶということがやっぱり重要なんですよね、はい、でそういう意味では決算情報っていうのはとっても重要な情報だと思いますよ、
はい、上場企業がその決算書もそうですけれども、はい、いろんなものを公表する義務っていうものがありますよね。これは他にどのようなものがあるんですか。
まず法律、
法律、はい、
有価証券報告書っていうのを出す、これはもう決まってるんですね、はい、であと取引所が上場規則っていうルールの中でお出しいただく代表的なものは決算短信、
はい、
何が違うかっていうと決算短信の方が即応性が高いんです。
うん、
で有法は法定資料なんで確定したものが出てくるっていうその違いだけですけど、内容は重複してますんで、まずは決算短信を見ていただければいいんじゃないかなというふうに思いますね、
はい、
であと最近非常に日本の上場企業さんも自らいろんな情報を発信するっていうことに力を入れておられて、
はい、
インベスターズリレーションズ、いわゆる IR っていう活動をかなり真剣にやっておられて、
はい、
それとあとインターネットが普及したことによってスマホだとかパソコンから自宅でもしくはデスクで情報をどんどん取れますんで、うん、まあ、そういう意味では今は情報を取るという意味からすると個人投資家の方にとっては非常に素晴らしい環境が整っていると思いますね、
うん、
はい、
プロの投資家と同じような条件で投資ができる環境が個人にも整ったと言えそうですね。
昔に比べたらそうですね。
東証さんのホームページからも適時開示情報っていうものが発信されてますよね。これ私も見たりするんですけれど、はい、この上手な活用法って何かありますか。
例えば株式投資とか資産運用ってある意味では将来のことを考えて行動しなきゃいけませんよね、うん、だけどその判断をするにあたっては過去どうだったかっていうことがやっぱりまず重要なんですよ。
過去、
はい、はい。したがって決算で出てきた成績表をみんなまず見るんです。でその成績表が例えば利益とか売上順調に増えてるのかとか、あと決算短信なんかには将来予想も出てくるんで、うん、それと例えば照らし合わせてさらに利益が増えていくかどうかっていうことをきちっとですね見ていく必要がありますんで、まあ、そういう意味ではそういう情報が一番初めに出てくるのは東京証券取引所に情報が出てきますので、
はい、
私どものホームページで検索をしていただければ出た瞬間にその情報を捉えることができるってことですよね、
はい、
だからそういう意味ではいろいろ検索機能もいろいろ今ついておりますので、まあ、そういうものをうまく利用して情報を取っていただければいいんじゃないかと思います。
うん、その決算短信などから会社の将来の成長性をこう見抜くことっていうのはできるんでしょうか。
はい、これは多分専門家も同じことをやってると思いますね、
うん、
はい、例えば過去の売上とか利益のトレンドをまず見ると、はい、いうことですね。で今度は決算短信に出てくる利益計画があると、最近は中期経営計画っていうのも出ているので、
はい、
と3年ぐらい先のことも会社はどうなりたいかっていうことを目標ですけど一応出してるんですね、うん、でそれを見ながら、まあ、例えば過去の数字がどれぐらいきちっと発表した通りに実績が出てるかなんてこともちょっと検証しながら、うん、するとこの会社は結構角度が高いとかもしくは期待を裏切らないとかっていうようなことも分かってきますので、
はい、
であとはまあ業種の特性もありますよね、うん、割と確実に出る業種と市況によって変動してしまうんでなかなかその通りにいかないものがあるんで、それもだと逆に言うとその特性もきちっとそこで理解できますから、うん、
はい、
まあ、そういうものを前提にしながら選んでいく、
うん、
で中継も結構いろいろ今充実してきますんでね、ですからそれを今度は逆に言うと皆さんがいろんな社会の変化とか経済の変化を踏まえて会社が言ってることは本当に合理的なのかなとか納得性があるのかなっていうようなことを自分なりに判断していくってことなんですよね、
うん、
私はそういう作業だと思ってます、
はい、はい、継続的にこうずっと長く見ていくっていうことも大切そうですね。
そうです、はい、やっぱりね一つ決算を見るのは最低3年。
3年ですか、う
ん、
はい、
でも並べればいいんで、
はい、
で大体今ホームページで見ると会社がきちっときれいに財務データ並べてくれてます
ね、はい、
それを使えばいいし、 そういうものをうまく利用すれば全然自分で手を動かす必要性もほとんどないかもしれませんね。
あのアカデミーでは、はい、この決算書を見ることの重要性を就活生大学生にも発信しているというお話なんですが、はいはい、それはやっぱり投資と同じような意味合いを持つんですか。
はい、あの全て一緒だとは言いません、はい、だけどもやはり投資も大切なお金をある会社に託すわけですよね。で就職は今度は自分の人生を託すわけですよある意味で、はい、するとやはり誰でもできれば安定して成長性がある将来性があるそういった企業に投資をしたい、うん、もしくは就職したいという気持ちは同じなんで、うん、すると着眼点はそんなに大きく変わらない。だから逆に言うと就活生にもやっぱり決算情報はとか会社の情報を大いに使ってもらいたいっていうそういう気持ちですよね。
うん、はい、そういう意味では若いうちからお金のことをもっと知っておくっていうこともすごく大事ですね。
はい、もう金融リテラシーっていうのはある意味では必須科目じゃないかと思っています。なぜ、はい、かっていうとやっぱり人生にはお金が必要で今までみたいに貯蓄っていうことを言っても定期預金に預けてもほとんど利息がつかないのが現実ですよね。
はい、
でその中でやっぱり少し自分で積極的にお金を活用しようっていう考え方が出てきてもおかしくないし実際にそれはもう多くの方お感じになってるはずなんです、
はい、
そうは言っても知識がない中では資産運用や投資はうまくいきませんのでそういう意味でやっぱり知識をきちっと習得するっていうことはやっぱり重要だと思いますし、うん、なかなか日本の場合財政厳しいですけどその中でニーサを入れたり確定拠出を今度対象者を増やすっていうのは私はこう聞こえてきます。今のうちに自分の資産形成してください、うん、実を言うと皆さん気づいてらっしゃるので、あとは行動するかしないか、うん、ということだと思いますね。
はい、うん、そういう意味ではこういう JPX アカデミーのようなものをうまく活用してもらうということが重要ですね。はいはい、
金融リテラシーとか決算情報っていうのは私は決して難しいものではないと思っています。うんうん、勝手に先入観持ってるんですよ個人の投資家の方これから始める方は、はい、難しいんじゃないか、うん、私には無理なんじゃないかというふうに思ってらっしゃる方いるんですけど私はそれは違うと思います。例えば決算短信って30ページぐらいありますけど、はい、あれを全部読もうと思ったらそれは大変ですよね。
そうなんですよね。
はい、だけど実際に個人の方が投資に使う指標はある意味で決まってるんですそんなに多くはない。
はい、
でそれをまずマスターしていただくとこから入っていただければ決してハードルが高いものだと思いませんね。うん、
ちなみにここだけは見ておいてください
やっぱり利益ところ売上と利益です。
まず、はい、
でそれ以外に見るとすると財務的資金的に安定してるかっていう見る指標がいくつかありますんで、
はい、
まあ、そういうものをまず決算短信の1枚目に書いてある、うん、その項目からすると半分ぐらいがどういうものかを理解してそのトレンドをきちっと自分で理解をして、はい、でただ数字だけ押さえても仕方ないんで後ろに必ず会社が分析したコメントが載ってますからそれをちょっと見ながら、はい、でその集約したやつが指標だったり会社情報だったりするわけですよ。うん、だからあそこに入ってる情報をある程度自分で読むことができればかなり自分の投資の視野は広がると思いますね。
なるほど、はい、まずは1枚目から、
はいはい、そこからまず
いいわけですよ、ね、
自分でできるんです。だからいきなり高い、ね、目標を掲げたってやっぱりなかなか続かないですよね。
はい、
だからそういう意味じゃなくてステップアップするってことがやっぱり重要なんでまずここまで自分でできるようにしてでそれを生かして投資をしてみよう。
はい、
でそれでまたうまくいったり失敗したりするでしょうか。そこでじゃあ自分で何が足りなかったとかどういう見方が間違ってたとかっていうようなことをまた経験値積んで、
はい、
じゃあね、金融知識だけでやっぱり投資うまくいかないんで経験積み重ねなきゃいけないんですよね。だそれはやっぱり重要だと思います。でその時に僕はいつもモットーにしてるのはまず個人の投資家の方には興味と関心を持ってもらうことだと思うんです。うん、楽しくなきゃダメなんですよ。
はい、
投資して苦しんじゃね何の意味もないんで。
そうですね。
はい、でその次にやっぱり感じるのは自分でもできるかなと思っていただくことなんです。うん、そこまでいくと今は例えばインターネットでもものすごいいろんな豊富な知識を吸収するためのホームページたくさんありますから、
はい、
そこまでいけば自分で主導的に主体的に情報を集めたりできるんですよ。うん、
はい、
だからそこまでいく要は私でもできるし結構できるかもって思っていただくのは私はアカデミーの使命だと思ってますね。
うん、
さて今回はJPX アカデミーについてお伝えしてまいりました。はい、初回のゲストは白橋博康さんでした。投資家が株に投資する意味と、うん、大学生がこれから人生をこの会社で生きていきたいと思うのと ね、
興味深い話でした ね、
はい、そうですね。さて来週でございますが、はい、レオスキャピタルワークスの藤野秀子さんに
ご登場、ね、
はい、いただきます。東証プラス U マーケットから日本を元気に。お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。